すべての望みはただあなたにある。一日を振り返って、どれほどの感謝を主に捧げることができたか。あのこと、このこと、その感謝の分だけ神様が与えてくださった恵みというものを実感できるのだろうと、そう思います。感謝の道は自然には生まれてきません。新しい習慣、行動、そのようなものを取り入れるには、今まで無意識にしていたこと、今までの習慣が変わらなければなりません。不平や不満や、愚痴、ああ今日も疲れたな、そのような中でぼつぼつとこう出てくる愚痴、不平、これはほっといても勝手に生まれてくるものです。手入れをしていないブドウ畑、あの酸っぱいブドウのようです。うまくいかないのは、誰かのせい、環境のせい、なんで自分がこんな思いをしなくてはいけないのか。そのような状況が、厳しくなると、難しくなると、私たちのこの感謝はいつの間にか、影を潜めてしまいます。習慣というのは日常の決まりきった行いのことを言います。繰り返し繰り返し行うことで、そうすることが当たり前になっていく。人間の脳内にはこのニューロンと呼ばれる神経細胞がこのシナプスというものを介してつながっています。そしてこれが電子回路のようなネットワークを作って情報を伝達しています。ある行動が繰り返し行われると、その中でシナプスの回路が新しくこう形成されていって、すると抵抗せずに受け入れるようになるそうです。その回路はちょうど脳に道が作られるようなのと同じで、似たような刺激を何度も繰り返すと、すでに作られたこの回路に簡単につながっていって根が張って広がるようにして、道ができるようにして、定着するんだそうです。例えば何かあるたびに怒る、怒る、それを繰り返し繰り返し行うと、その回路が作られて怒りやすいものになる。不満が繰り返されれば、それを口にするのが習慣になるのと同じです。反対に繰り返し感謝が捧げられるならば、私たちの脳内にはこの感謝の道がこう形成されていくんですね。感謝の根が張られて、脳内に感謝の道ができていきます。考えが、イギリスの作家の方がこんなことを書いていました。考えが言葉になる、言葉は行動になる、行動は習慣になり、習慣が人格になり、人格はその人の人生を形作る。イエス様を信じた人は、イエス様のように変えられていく。そのような言葉、行動、習慣、人格、そしてその全てが私たちの日々を、この希望のある力強い、この新しい人生に形作っていくというんです。クリスチャンは罪許された罪人ですから、イエス様の十字架によって完全な救いはいただきましたけれども、古き人を未だに引きずりながら、その日々の葛藤で生きています。そのような古き人を私たちはまだ持ち合わせています。イエス様の復活をいただいて新しくされましたけれども、その古い習慣、古い人、憎なる人と御言葉にもありますが、その一つ一つに勝利をしながら、その道をこう断ち切りながらですね、日々 歩んでいます。まあこれを聖化、清く変えられると言いますが、聖化の道をたどるというふうにも言えます。しかし、放っておいただけでは習慣は身につきません。私たちは感謝することよりもこの不平を言う方がずっと楽であるということを知っています。まあ感謝は意識して努力してできるものですけれども、不平や不満は放っておいても私たちのこの古き習慣、古き性質の中に根付いていて、この性質が染みついていて放っておいても不平や不満は出てきますが、感謝は新しくその作っていかなければならないものです。今朝ダニエル書を開きました。ダニエルはここに先ほど一節のみ十節だけを読んでもらいましたが、ダニエルはいつものように感謝を捧げていたとありました。まあ、ダニエルはこの祈りをどんな状況で捧げていたのか、それをですね、少し背景を説明しますと、これはダニエル書はバビロン捕囚の時のことを書いています。ユダ王国が最後から数えて3番目の王様、もういよいよ滅亡していく、その最後から数えて3番目のエホヤキムという王が治めていたこの3年目に、バビロン軍がこのユダ王国にやってきてエルサレムを包囲します。そして国の滅亡が目前に迫る中、まず王族、貴族から始まって優秀な人材を次々と捕らえてバビロンに連れて行ったんですね。その中の一人が、まあ、ダニエルでした。バビロンに移されたダニエルがまずしたこと、これダニエル書を読んでいくとそのことが書かれていますが、王のネブカドネザル王の王の食べるご馳走やブドウ酒で自分の身を汚すまいと心に定めます。同じものを食べてですね、自分の身を汚すまいと定めました。まあ、当時王様の食事はその一部が偶像の異教の神に捧げられる習慣があったので、その捧げられたものを食べるということはこの偶像礼拝に身を置くというふうに考えられていたからです。ダニエルたちはこの水と野菜だけでいい、まあ、そのように申し出たんです。そしてこのダニエルは捕囚の身でありながらこの固い決意を実行に移しました。しかしそれは熱狂的な姿勢で、私の神様が一番だから、誠の神であなた方の神は違うからというようなこの上から目線でしたのではなくて、無遠慮なことはせずに礼を尽くしてお願いしたんです。知恵を持って、まあ、信仰というのは、まあ、無礼なものではありません。私の神が一番だからというようなこの振る舞いではなくて、しかし風向きを見て自分の都合の良い方へ転がっていく日和見的なものでもありません。ダニエルはこのバビロンに移されて礼を尽くし、しかし神様を第一とする姿勢を崩しませんでした。ダニエルは捕囚の身でありながら、大帝国、このバビロン帝国は一世を風靡しました。この時代、この大帝国のトップネブカデネザル王の信頼を得て、この後国の重要ポスト、この大臣の任を仰せつかります。まあ、かつてエジプトから、このエジプトに売られたヨセフのことも、まあ、思い出しますけれども、このダニエルを疎ましく思った他の大臣たちが彼を陥れようとするんですね。それがまあこの6章の1節から先ほど読んだ10節の間に書いています。禁令を制定します。王以外のものを拝んではならない。もしそれを破れば獅子、このライオンのいる穴に投げ込まれると、まあ、そのような法律を作らせたんです。それが十節、先ほど読んだ出てきた十節に出てきた文書、ダニエルは文書を見ていたと。 その文書のことです。この禁令が定められて、ダニエルはどうしたか。もう一度、十節を聖書からお読みします。ダニエルは、その文書の署名がされたことを知って、自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓は、エルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。ダニエルはこの状況の中でいつも通り感謝していたというんです。ダニエルが祈りを捧げ、感謝を捧げた、禁令を破った。これを待っていましたと、待ち構えていた、企みを企てていた者たちが、ダニエルを訴えます。そして法令通り彼はこの後、獅子、ライオンのいる穴に投げ込まれます。このネブカドネザル王は、まあ、周囲の者に担がれて、このことを定めた手前、まあ、何とかしてダニエルを助けようとしましたが、王の署名がある禁令、破ることはできませんでした、自ら。自分の名前で署名した以上、手を出すことができません。結果、どうなったか。まあ、あとこの続きを皆さん、それぞれ読んでいただければわかりますが、ライオンたちは、この獅子の穴に投げ込まれたダニエルでしたが、そこにいたライオンたちは、ダニエルに何の害も加えず、助かったんですね。逆に、この驚きの事態、ダニエルを落とし入れようとした驚き、この事態が、逆に、ネブカドネザル王を神のもとへ導き、また、バビロン帝国に、誠の神様を証しすることになったんです。まあ私たちは結果を知った状態でこの箇所を冷静に安心して読むことができますが、この先を知らない当事者であったダニエルにとって命を脅かす大変なことでした。にもかかわらず彼はいつものように感謝の祈りを捧げていたっていうんです。自分の命を担保にすることを承知で感謝を捧げていたと。そしてそのダニエルの祈りは、その捧げた感謝は彼の命を救い出す力となり、またさらにはバビロン帝国中に偉大な神はおられるということを証しすることにつながっていきました。この時のダニエルの祈りは、王以外のものを崇めれば、ああ、ライオンの穴の中に投げ込まれてしまうんです。それを覚悟で祈りますから、どうぞ私の命を守ってくださいと、そういうような祈りではありませんでした。そのような状況に置かれましたけれども、いつも通り、今まで、自分を導いてくださった神様を覚えて感謝を捧げました。バビロンに捕囚して連れてこられて、涙と茨の道を今までも歩んできましたけれども、主が共におられて、慈しみを注いでくださっていたということ。そして国の大事にまでしてくださった。このすべてのことが、神様から与えられた恵みであると、信仰によって望んだことも望まなかったこともそれを受け取っていました。もしここで命が助からなかったとしても、いつものように祈る、いつものように感謝を捧げる、それをダニエルは第一と優先の一番トップに持ってきたんです。感謝できないような状況で感謝を捧げる、 その先に私たちが想定していない良きことを神様は備えていてくださる。どんな時にも感謝を捧げる。それは絶対的な信頼があなたにあります。という私たちの信仰の表明でもあると思います。神様は、感謝はどんな困難にも挫折しない、創造的で前向きな道を、前向きな道へと私たちをいつも導いてくれます。あのイエス様が親しくしていたマリア、マルタ、ラザロ、あの兄弟、ラザロが死んだ時、墓の中からラザロを死から蘇らせた時、ヨハネの福音書の11章にありますが、その、あの時に、あの箇所をですね、注意深く読むと、イエス様は、ラザロが蘇った後に、主よ感謝します、お父様感謝しますと、祈りを捧げていないことに気がつきます。そうではなくて、その前に、ラザロがまだ墓の中にいるとき、ラザロが死んでしまったと皆が悲しみの中にあるとき、そのときにイエス様は感謝の祈りを捧げています。何も思い煩らないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いを、キリストイエスにあって守ってくれますと、あのピリピの手紙の中にあります。この手紙はパウロが獄中にいた時に書いたものです。まあそのことを知ると、この言葉の重みというものを感じます。悩んでいることがあるなら、それをそのまま神様に打ち明けてごらん。そう勧めています、この言葉は。それをパウロは感謝を持って捧げる祈りと願いというふうに書いているんですね。そのように呼んでいます。悩んだ祈りではなくて、感謝を持って捧げる祈りと願い。神様に知っていただいているという確信。それが私たちを人のすべての考えに勝る神の平安に導いてくださいます。まあ、以前、私たちの教会で持たれたクリスマスチャペルコンサートに来てくださったゲストで来てくださったソプラノ歌手の工藤敦子さんがこのような記事を書いておられました。まあ、工藤さんはドイツ在住、日本とまあ行き来するような生活をずっとされていましたが、ハンブルクの教会で伝道師をしていた頃のこと、家庭環境に恵まれないこの B さんという方が大学卒業後、まあ、この精神的に落ち込んでうつ病になったっていうんです。精神科へ、まあ、入退院を繰り返した後、この工藤さんの教会にやって来られた。礼拝に集うようになられた。しばらくすると表情もだいぶ明るくなって、まあ、元気を取り戻していったんです。ある日、彼女はその理由を、まあ、明かししてくれたっていうんです。それは、毎日寝る前に神様に5つの感謝を捧げているんですと。それは、例えば、自分が五体満足で、この生活できていること。また、三度三度のご飯がいただけること。パン屋さんの店員が今日微笑んでくれたこと。そんな、この小さな、まあ、感謝したいと思えなかったようなことにも感謝できるようになったら、自分の人生は悪いことばかりじゃないんだなと、まあ、そう思えてきたと言うんです。工藤さんは彼女の話を聞いて、ハッとさせられました。私は神のために働き生きている。従っていると言いながら、あまり 感謝の祈りを捧げたことがなかったな。それどころか、ああ、今日は一日しんどかった、疲れたと、愚痴を言うことが多かったな、ということに気づいたそうです。その晩から、私も彼女に習って、寝る前に5つの感謝を主に捧げるようにしました。すると、一日いかに、この天のお父様に守っていただいたか、祝福をいただいてたか、たくさんの恵みをいただいてたよということに気がついていった。見えるようになっていったそうです。続いてこうありました。私たちは抱える問題や困難に簡単に目を向けて、それだけを注目してしまうため、そのことを通して働こうとしておられる主のご計画にまで思いを馳せることができません。問題が大きければ大きいほど、主はご自身の偉大さを私たちに示そうとなさっているのに。感謝の祈りを始めてから、私の目は問題ではなく主に向けられるようになってゆき、私が人たちの前で歌う賛美も変わってゆきました。以前は気づかなかった主の守りと導きがあることに気づいていくようになりました。問題にぶち当たった時に、主が御心をなしてくださると信頼できるようになりました。そしてその問題にさえも、主よ感謝しますと先取って言えるようになっていったのですと。ロマ書の8章28節にこうあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この箇所、ドイツ語のルター訳聖書では、すべてのことをベストにつながるように働かせてくださると、ありますと。神様は問題や困難を私たちのベストにつなげてくださると信じる者はなんと幸いでしょうと書いておられました。教会の賛美指導者でありながら、普段から賛美が口から湧き出ることがめったになかった自分が、そうなっていったのは主への感謝が心から外に溢れるようになったからですと。詩編の103編、まあ皆さんもよく覚えてこの詩編を告白されることと思いますが、我が魂よ主を褒めたたえよ、我が魂よ私の内なるものよすべてよ、主を皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。天のお父様は私たちに良いものを与えてくださっているお方。私たちがその数々のものを受け取って、目にして、そして感謝を捧げていく、そのような道をですね、習慣を私たちも身につけながら、その主がなしてくださる良きことに目を向けて、その先にある良きものを受け取っていける。そのようにこの一週間も力強く歩んでいきたいと思います。御言葉に応答してしばらく祈りをお捧げいたしましょう。まず私がお祈りいたします。天のお父様、いろいろな欠点や弱さを持ったままの私たちが、イエス様の取りなしによって丸ごと受け入れられていることを感謝いたします。今朝、自分の口からどんな言葉が発せられているか、そのことを顧みています。古い人から生まれる習慣を断ち切って、 新しい命に生きるものとさせてください。そして当たり前だとして気づかなかったことにも感謝することができますように。あなたが日々注いでくださっているその恵みを一つ一つ握りしめながら、それをあなたの前に感謝捧げられますように、聖霊様どうぞ私たちの目を開き、霊の目をさやかにしてください。私たちの毎日は喜ばしいことばかりではありません。しばらく続くコロナウイルス感染の拡大のために、私たちの日々の生活も大きく様変わりしました。けれども、あなたはどんな時にも私たちを見捨てることはなさいません。すべての事柄の背後にはあなたの御手があります。その神様の愛に気づく時に、私たちの生活は喜びと感謝に変えられます。どうぞ主よ、私たちを聖霊で満たし、日々主が注いでくださっている愛を知るものとさせてください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。皆さんもどうぞそれぞれの場でしばらく主を仰いで祈る時を持ちましょう。主を